ャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。Selamat malam, konbangwa, Rizman minasang. Kyo 2020年3月16日、月曜日は私、イーサンが1時間の日本語放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いてコメントと様々なインドネシアの情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずは私がお伝えするニュースをお聞きください。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイトwww.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。リスナーの皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。米国、新しいルールでレストランと競馬場を再開することについてお伝えします。米国のニューオーリアンズではレストランが営業を再開し、敷地内で食事を提供します。営業再開の条件は、レストランがお客さんの数を制限し、事前予約を必要とすることです。ニューヨークでは、カーレースと競馬が再び開催できますが、無観客です。米国政府は、コロナウイルスの感染の連鎖を断ち切るために実施されている多くの制限をゆっくりと緩和しています。ニューヨーク州知事のエンドルー・クオモ氏は5月17日に、ケイバーとワットキンス・グレン・インターナショナル・レース・トラックは無観客で再開できると語りました。ニューヨークは米国でのコロナウイルスの流行の中心にあります。クオモ州知事はメジャーリーグ野球も再開できると語りますが、条件は無観客です。彼は建設などのニューヨーク市の中心部にあるほとんどの企業が厳格なセキュリティ要件で再開することを強化しました。それでは次のニュースです。月曜日からミラノはビジネス活動を開始することについてお伝えします。イタリアの首都ミラノは5月18日月曜日にビジネス活動を開始します。ミラノは3400のレストラン、4800のバール、2200の衣料品店、700の靴屋の再開を計画しています。ミラノ市長のジセペ・サラ氏は5月17日日曜日に Facebook にリリースした動画で、長い間家にいると彼の周りの人々は外に出てバールで美味しいコーヒーを飲み、レストランでピザを食べ、ジーンズを購入したり、サロンで行ったりしたくなったと述べました。多くのレストランオーナーはレストランで食事のサービスを再開するためのルールが不明瞭だと不満を述べています。供給サイドや生産者を含むミラノの食品業界全体が損失を破りました。ミラノ駅の前には何十人もの抗議をする人々がいました。彼らは税金の廃止とさらなる政府の支援を求めています。それでは次のニュースです。世界銀行、インドネシアへの7億ドルの融資を承認したことについてお伝えします。インドネシアは世界銀行から即時給財 または融資を受けることを確認しました。世界銀行の理事会は合計7億米ドルの2つの新しいプロジェクトを承認しました。世界銀行によると、この支援は世界的に感染拡大しているコロナウイルスの影響に対処するためにインドネシアへの支援を提供されました。世界銀行は、この融資はインドネシアの社会保護システムの改善を支援し、同時に国内金融業界を強化すると述べました。これは5月17日日曜日に公式声明で世界銀行のインドネシアと東ティモール首席代表サトゥ・カッコネン氏が語ったものです。カッコネン氏によると、前例のない COVID-19 の性質とその拡大は多くのマイナスの影響を与えてきたということです。彼はこの状況では世界銀行からの即時の支援が世界中に提供される支援が必要だと語りました。インドネシアのために世界銀行は政府が弱い立場でリスクの高い人々の保護に注視し続けることを支援するとともに様々な優先度の高い分野の緊急事態への準備を強化することを支援します。それでは次のニュースです。メキシコで COVID-19 患者の数が増加。その一人はインドネシア国民についてお伝えします。メキシコの COVID-19 患者の数は減少の兆候を示していないだけでなく、逆に増加を続けています。在メキシコインドネシア大使館の社会的及び文化的情報機能の調整担当官であるエファ・トリアナサリ氏は5月17日日曜日にボイス・オフ・インドネシアに電話で、メキシコ保健省は5月16日土曜日に記者説明会を通じて47,144人の陽性例と5,045人の死亡を確認したと述べました。エファ・トリアナ氏はまた5月15日メキシコの死亡率が中国の死亡率を上回ったと述べました。エファ・トリアナ氏は COVID-19 の患者拡大が大きい都市はメキシコに3つの都市があると説明しました。エファ・トリアナ氏はメキシコで47,144件の陽性例からこれまでに1人のインドネシア人が COVID-19 陽性であり、地元の病院から身柄を引き受け、在メキシコ・インドネシア大使館からもモニタリングしていると語りました。それでは次のニュースです。スペインは6月までコロナ緊急期間を延長することを計画についてお伝えします。スペイン政府は6月までコロナウイルスのパンデミック緊急期間を延長することを計画しています。ペドロ・サンチェス首相は現在緊急事態を延長するために議会の承認を求めています。スペインの緊急事態は5月24日に終了します。しかし延長申請が承認された場合、緊急期間は6月まで1ヶ月続きます。ペドロ・サンチェス首相は5月17日日曜日に AFP 通信社が報告したように、テレビの演説でスペイン政府は議会に緊急事態の新しい延長を承認するよう要請すると語りました。スペインでのロックダウンは3月14日に最初に発表され、27,000件の死亡と230,000件を超える感染を抱えるによる世界で最も深刻な大流行の一つであるウイルスの拡大を遅らせました。それでは次のニュースです。エリック大臣は 国有企業に新たな常識のシナリオを予測するよう要求したことについてお伝えします。エリック・トヒル国有企業大臣は、国有企業に国有企業としての環境での新たな常識のシナリオを予測するよう求めました。エリック・トヒル大臣は、日曜日にジャカルタで受け取った国有企業大臣例で、COVID-19 パンデミックへの取り組みにおける政府の戦略的ステップをサポートするために、国有企業を含む国のすべての機関の貢献が必要だと述べました。国有企業の新たな常識のシナリオを早く予測するために、エリック・トヒル大臣は、特に新たな状態シナリオの予測に注視する COVID-19 勝利タスクフォースを形成することを各国有企業に要求しました。次に、各国有企業は COVID-19 勝利プロトコルを作成する必要がありますが、人的側面または人的資本と文化、働き方またはプロセスとテクノロジー、顧客、サプライヤー、パートナー、その他の利害関係者に限定されません。それでは最後のニュースです。雇用全カードプログラムは移民労働者の創造性を奨励すべきについてお伝えします。雇用全カードプログラムはインドネシアの移民労働者が帰国する際の創造性を促進できるべきです。特に一部の移民労働者はまた多くの専門知識を持っています。インドネシア国会であるモハマッド・ナビル・ハルン氏は、日曜日にジャカルタのプレスリリースで、政府は関係省庁を通じてインドネシアに帰国するインドネシアの移民労働者がそれぞれの村にもっと価値を与えるために創造性を使うよう奨励する必要があると語りました。ナビル・ハルン氏によると、移民労働者は将来彼の村で生き残るだけでなく、村の原動力を改善するということです。彼は、雇用全カードの使用は、インドネシアの移民労働者を含むすべての市民の権利だと主張しました。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。リスナーの皆さん、コメントです。今日は、パンデミックの真ん中のピルカダ、それは可能ですか?についてお伝えします。今年3月上旬からインドネシアで流行が始まった COVID-19 により、2020年9月23日から12月9日に地方選挙またはピルカダの実施が延期されました。2020年の地方選挙の延長は2020年2号の法律の代わりに政府の規法により決定され、2020年5月4日にジョコビド大統領によって証明されました。法律の代わりの政府規法は COVID-19 のパンデミックが治らず選挙の過法を混乱させる可能性がある場合、さらなる遅延に対応します。2020年の統一地方選挙は、2015年12月の選挙の地方首長のために行われる第4波です。2020年に統一地方選挙を行われる地域は、合計270地域で、9つの州、224の県、37の都市があります。総選挙委員会は、選挙を延期するために3つのシナリオを示しました。まず、地方選挙は当初の計画から3ヶ月延期され、2020年12月9日に実施します。2番目のシナリオは、6ヶ月の遅延で2021年3月17日頃の実施です。 3番目のシナリオは12ヶ月の遅延で2021年9月29日頃です。議会は最終的に最小のオプションを選択しました。それは2020年12月9日です。しかし、様々な要因を考慮すると、この決定は不可能なのではないかと考えられています。インドネシア大学のシャハリザー・サリフ氏の哲学者は、かつてパンデミックが宣言された後、生活が正常に戻るには少なくとも6ヶ月はかかると述べました。加えて彼は、現在インドネシアにおけるパンデミックの拡大はまだピークに達していないと語りました。2020年12月まで延期された2020年の地方選挙の実施に関連して、総選挙委員会のアリフ・ブディマン委員長は、5月15日金曜日に、パンデミックの最中での民主主義の構築というタイトルのオンラインディスカッションで、物理的な距離の実施についてコミュニティへの導入が非常に低い場合は悲観的になると明らかにしました。アリフ委員長によると、総選挙委員会は地方選挙が予定通りに実施されるように2020年6月初旬に地方選挙の準備を開始する必要があります。そして、大規模な社会的制限がまだ実施されている場合、それは不可能です。特に、インドネシア全土のいくつかの州、市、県で同時に地方選挙を開催することは単純な問題ではありません。それは、実施に至るまでに時間と準備が必要です。例えば、投票委員会の発足から始まり、高校の広報のサポート要件の検証、有権者データの更新担当者の編成、有権者リストの更新と準備です。COVID-19 のパンデミックのため、この4つの準備を延期されなければなりません。選挙を適切な時期に延期することは賢明なことです。なぜなら政府と関係当局は準備に時間をかけることができるからです。さらに、各投票所は物理的な距離、マスク、手袋、手指消毒剤、低温計などの健康管理のための手続きを実行する必要があるため、パンデミックの真っただ中に選挙を実施すると支出を増える可能性があります。しかし、民主主義のプロセスをあまりにも長く遅らせることにはリスクがないわけではありません。それは新しい地方首長の決定を遅らせることを意味し、関係するすべての政策とともに彼らの地位を遅らせることを意味し、それは地域の将来に関係してきます。リスナーの皆さん、これでコメントを終わります。
現在、コロナウイルス感染の発生が起きています。このコロナウイルス感染に関連して、体調が悪い人には担任に感染しないようにマスクを着用するのが良い。そしてこのウイルスの感染に避けるために頻繁に手を洗って体調を崩さないようにスタミナを維持してください。最後にコロナウイルスについて知っている人に、コロナウイルスが知らない家族や近所の人々に教えて、お互いに助け合いましょう。
ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。
ナの皆さん、アキシです。今日は1974年5月18日、インドは初めて核実験を実施したから始めました。インドで最初の核兵器がポーカラン州ラジャスタン砂漠での裁判で核射されました。核兵器の爆発はアメリカの原爆が日本の広島に投下したのと同じぐらい強力を持っています。この成功によりインドは世界で6番目の原子力国となり、国連安全保障理事会の5つの加盟国、すなわちアメリカ、ソビエト連邦、イギリス、中国、フランスからの核独占を打ち破りました。次はセンヘレン山の噴火でした。センヘレン山はアメリカのワシントン州のスカマニア区にある活火山です。1940年5月18日に噴火したセンヘレン山は少なくとも57人が死亡しました。噴火によって引き起こされた大きな爆発はまた以前は高さ2950メートルだったセンヘレン山を2550メートルまで減少させました。センヘレン山の噴火はセンヘレン州山の北部で 5.1 力で地震で始まりました。地震の後最大の地滑りが火山噴火の歴史の中で記録されました。噴火は火山の先端から約1300フィートで起こり、蒸気機は起こっただけではなく、周辺地域全体に火砕流が流れました。それは森林を平らにし、氷と雪を溶かし、そして大きな地滑りを作り出しました。最後は1991年5月18日、ヘレン・シャーマンは、宇宙に行く最初のイギリス人になりました。イギリス人の女性宇宙飛行士はソビエト連邦が所有するスペースシャトルソユーズ TM-12 を使って宇宙に飛び込みました。シャーマンは宇宙に4日間住んでいました。真空の中でシャーマンは一連の医学実験を行い植物を植えました。彼女はまたイギリスの学校のためにラジオを放送し、イギリスショートの写真を撮りました。これですね、歴史を終わります。Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、インドネシアクーです。今日はジョコ・ウィドド大統領は、インドネシア製品の購入するよう人々に奨励することについてお伝えします。ジョコ・ウィドド大統領は COVID-19 感染拡大の中、国の子供たちの製品を購入するよう人々に奨励しました。5月14日木曜日に、ジャカルタのマルデカ宮殿でのオンライン会議を通じて、ハッシュタグバンガブアタンインドネシアという国家活動の発足で、大統領はインドネシアはコロナウイルスに感染しないようにお互いを支え、お互いを助け、お互いを保護し、また経済が崩壊しないようにお互いを助け合わなければならないと語りました。したがって健康のための習慣を導入し、実施して近隣の人々、親戚、および他の兄弟や姉妹たちを救ってください。苦しんでいる隣人を助け、中小企業から買い物をし、インドネシア製の品物を購入してください。大統領は国民が配慮し合うことで、インドネシアの人々は COVID-19 パンデミックへの挑戦を一緒に乗り越えることができると信じています。ジョコ・ウィドド大統領は、インドネシアの誇らしい作品や製品がたくさんあり、インドネシアのクリエイティブ産業の製品は素晴らしく、デザインは外国の製品に劣らないと語りました。家内工業、農家、漁師によって作られた多くの高品質な製品が国内産業により作られています。大統領によると、この国のすべての子供たちの作品は感謝され、高く評価され、サポートされ、できるだけ多くの場所が与えられ、使用され、そしてインドネシア国家と国民の安全と進歩のために使用されなければならないということです。大統領はまた、これらの製品はインドネシアが自国の作品を誇りに思っている国であるという自信を育むための収力である必要があると付け加えました。大統領はまた、COVID-19 のパンデミックへ対応するために使用された健康の分野における多くの国の仕事を例に挙げました。健康分野では COVID-19 への対応を急速に行うため、インドネシアはポリメラーゼ連鎖反応テストキット、迅速兆候診断テスト、人工呼吸器、およびモバイル BSL の開発に成功しました。すべてのこれらイノベーションが5月末までに大量生産され、インドネシアが他の国からの輸入製品に依存しなくなることが望まれます。大統領は、パンデミックは創造性とイノベーションの育成を妨げるものではないと考えています。大統領は、制約があることが実際には継続的なイノベーション、変革を奨励し、自分たちの可能性を探求し、機会を作り出したと強調しました。リスナーの皆さん、これでインドネシア語を終わります。
Entah kini berkurang. Maaf ku jangan padamu, lama sudah ku pendam, tertahan di bibirku. Mau ku tak menyakiti, meski begitu indah, ku masih tetap saja.
Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、パソナイのレイシャです。今回はスマランでのコーヒーで断食明け伝統についてご紹介します。今世界中のイスラム教徒はラマダン月の断食をしています。ラマダン月の間にイスラム教徒は夜明けから日没まで食べることや飲むことはなどを含む断食を破ることを控えなければなりません。多くの人々は
夏目屋市や他の甘いスナックで断食明けをします。しかし断食明けする時にユニークな伝統を持つ場所があります。それはスマラン市のダダプサリ県のカンプンラユのムナラシラユルモスクで、ホットコーヒーまたはアラブコーヒーとしても知られている飲み物で断食明けをしています。他のユニークさは、このモスクでの断食明けイベントは男性しか参加できません。ここのアラブコーヒーは単なるコーヒーではありませんが、シナモン、カルダモン、クローブ、ジンジャー、そしてもちろん典型的なムナラモスクのコーヒーなどの7種類のスパイスから加工されています。モスクで断食明けをするときにコーヒーを飲むという伝統は何百年も前から続いており、今もイエメンアラブ人の家系である地元の人々によって維持されています。イエメンアラブ人コミュニティは7種類のスパイスを使ったコーヒーをが好きです。このユニークな伝統はスマランのムナラモスクにしか存在しません。なぜなら古代にはこのモスクが中東からの商人の停泊地でした。アラブの商人たちはかつてアラブのコーヒーメニューでモスクで一緒に断食明けをするという伝統を持っていました。この断食の時にスタミナを増やすことができると信じられているアラビアコーヒーは、実際にムナラモスクで断食明けする訪問者に提供されています。断食明けの時にはアラビアコーヒーは通常ナツメヤシやスマラン特有のスナックなどの他の料理とともに提供されます。断食明けに向かうとモスクの改修と他の訪問者は一緒に座って、断食明けの時間が来るとき彼らは早速このアラビアコーヒーを飲みます。このアラビアコーヒーを楽しむとき体の中の温かい感じが最初の感覚になります。リスナーの皆さん、これでパソナインドネシアを終わります。明日も他の興味深いトピックでまたお会いしましょう。
Jatuh cinta, namun aku jatuh. pikat pada tuturmu, aku tersihir ciummu, terkagum pada pandangmu, caramu melihat dunia. Ku harap kau tahu bahwa terinspirasi hatimu, ku tak harus memilikimu, tapi bolehkah ku selalu di dekat. Yang ku tahu pasti, sungguh aku jatuh hati. Ku terpikat pada tuturmu, aku tersihir jiwa.
Voice of Indonesia.
Listener の皆さん、インドネシア語講座です。これはインドネシア語の単語をご紹介します。インドネシア語で会話するための案内をする番組です。このインドネシア語講座は Voice of Indonesia、ラディオレポブリックインドネシア海外放送局とインドネシアの教育文化省の言語教育書籍開発機関の協力によるものです。今回のテーマは、Berapa biaya sewa kamar indekos? 原宿の賃料はいくらですか?です。リスナーの皆さん、次に、Berapa biaya sewa kamar indekos? 原宿の賃料はいくらですか?というタイトルの会話の例を締めます。下宿でケビンはケビン家に下宿を借りる費用を尋ねました。
Berapa biaya sewa kamar di sini?
Mau kamar yang mana?
Yang ada kamar mandi di dalam berapa?
1.100.000 rupiah.
Kalau yang kamar mandi di luar berapa?
800.000 rupiah. Mau yang mana?
Saya ambil yang kamar mandi di dalam saja deh.
Oke.
リスナーの皆さん、上記の会話を聞いた後、今日のテーマ、つまり、Berapa biaya sewa kamar indekos? 下宿の賃料はいくらですか?に関連する表現と合意をご紹介します。私は2回言います。私の後に続いて言ってください。1. Berapa? いくらですか? Berapa? いくらですか? 2. Biaya sewa.賃料、ビアヤセは、賃料。3. カマルマンディディダラム、中の浴室。カマルマンディディダラム、中の浴室。4. カマルマンディディルワル、外の浴室。カマルマンディディルワル、外の浴室。5. ヤンマナ、どちらですか? Yang mana? どちらですか? 6. Berapa biaya sewa kamar di sini? ここで部屋を借りるのにいくらかかりますか? Berapa biaya sewa kamar di sini? ここで部屋を借りるのにいくらかかりますか? 7. Mau kamar yang mana? どの部屋が欲しいんですか?Mau kamar yang mana? Dono heya ga hoshin desu ka? 8. Yang ada kamar mandi di dalam berapa? Heya naibu ni aru yokushitsu wa ikura desu ka? Yang ada kamar mandi di dalam berapa? Heya naibu ni aru yokushitsu wa ikura desu ka? 9. Saya ambil yang kamar mandi di dalam saja. Atashi wa naibu no yokushitsu wo torimasu.Saya ambil kamar mandi di dalam saja. Atashi wa naibu no yokushitsu wo torimasu. Listener の皆さん、
会話の中で、berapa biaya sewa kamar di sini? ここで部屋を借りるのにいくらかかりますか?聞きました。その文には、berapa? いくらですか?疑問詞があります。価格を尋ねるなら、berapa? いくらの言葉を使わなければなりません。例えば、berapa biaya sewa kamar di sini? ここで部屋を借りるのにいくらかかりますか?あなたは聞くかもしれない答えは、部屋の価格か、どの部屋が欲しいなどの部屋の選択を求めるための追加の質問。会話の中で、下宿の警備員は、部屋を借りる費用100万ルピアであると述べて答えました。下宿の警備員は、警備員が借りる部屋について尋ねましたが、もうかまれんわな。どの部屋を欲しいんですか?この表現は、部屋の選択を質問ために使用されます。価格を尋ねるのに使用されることに加えて、ブラパの単語が、費用を尋ねるのに使用されます。例えば、ブラパバニャカマルですね。ここに部屋は、何部屋ありますか?表現は、下宿の部屋の数を尋ねるために使用されます。例は、berapa orang yang ada di Indokos ini? ここに何人が居住していますか?表現は、居住している人の数を尋ねるために使用されます。最後に、もう一度例文を聞いてみましょう。会話は訳されませんが、ゆっくりです。
Berapa biaya sewa kamar di sini?
Mau kamar yang mana?
Yang ada kamar mandi di dalam berapa?
1.100.000 rupiah.
Kalau yang kamar mandi di luar berapa?
800.000 rupiah. Mau yang mana?
Saya ambil yang kamar mandi di dalam saja deh.
Oke.
リスナーの皆さん、これでインドネシア語講座を終わります。
Voice of Indonesia。
Berjalan di gelap malam, langkahku pun tertatih. Telah membeku hatiku ini, rasanya kau takkan tahu.Untuk sejenak ini ku akhiri, namun rasa cinta tak ingin berlalu. Cuma kamu yang mampu sembuhkan hati yang terluka, aku yang terluka karena kamu.Sadari betapa sakitnya aku karena kamu, karena kamu cinta matiku. Bagaimanakah kisah cinta kita? Terasa sedih, ingin ku tangisi.
ナーの皆さん、今お聞きいただいた歌はチョコラットのチンタマティクでした。インドネシアより世界を届けしているVoice of Indonesiaです。次は音楽の広場をお伝えします。リスナーの皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、 Voice of Indonesia のソーシャルメディアアカウントを フォローすることも恐れないでください。 Facebook は The Voice of Indonesia、 Instagram は voice.of.indonesia、 Twitter は @foiindonesia、 メールは foi@foinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。